松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは税理士法人タクトコンサルティング税理士の本郷隆さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます、
はい、いやもう50年のプロフィールを語ってくださいと言いましたが、はい、もうなんか壮絶な、
は
い、
本当ですよね。
何よりも私先週驚いたのが、どんどん自立していってみんな、うん、あの事業を立てていってますと、お客様も持っていっていいよ、ついてくるならばっていうね、うん、その言葉も素晴らしいなと思いました。
これ本郷さんね、皆さんこう独立されてる方というのは結構地元に戻って独立されたりとか多いんですか？
そうですね、まあ都内が多いですけども、はい、やっぱ北海道から、はい、まあ、九州まで、はい、まあ、地元に戻る方、
はい、
やっぱりうちでね税法を学ぶんだってよりもね、仕事のやり方とか、はい、接し方とか、それを学んだってみんな言いますよ、
はい、
やっぱりみんな独特な、はい、あの修学を持って、
はい、
もともとはあの会計事務所にいた人もいるし、金融機関にいた人もいるし、はい、監査法人にいた人もいるし、はい、独特なキャリアを持って入ってくるんですよ。30歳ぐらいで入ってきますからね。
あ、そのくらいでの
入ってくる。そうそう、そこから入ってくるから、はい、35から40ぐらいで独立してきますから、はい、もう大人なんですよね、
はい、
ですからもう独特なスタイルで仕事をやっていきます、はい、女性も独特ですよ、マンションの上で住んでて、はい、1階の部分を借りるとかね、
はい、
そうすると子育てしながらやっていくとか、
ね、
はい、もう皆さんね、はい、もう最初から経営価格は持ってますよ。
へ、なんかその方たちの OB OG 会とか面白そうですね。
遊びに行きますよ時々、はい、
刺激が強すぎて私も倒れてしまう、ね、ってなりそうですけれども、
はい、それからちょっと言い忘れましたけどね、はい、私が独立したての頃に、
はい、
まあ、若手 の会計事務所の人たちと全国の大型な会計事務所を見学に行ったんですよ、はい、でその時に、まあ、300件とか500件とかお客さん持ってる、ね、うん、ね、社員が100人とか50人とか出る事務所見たんですけども、はい、その時に他の人はまあいざ知らず、私はねその事務所がですね資産税をやってんのかなと思って聞いたんですよ、うん、はい、そしたらあんまりやってないって言うんですよ、はい、どうしてですかって言ったら、まあ、特殊な仕事だし案件がポツンポツンとしか来ないし、はい、ノウハウもあんまりないからって、ほとんどの大型な事務所がやってなかったんですね、
はい、
まあ、そこで私もピンときたんですね、
うん、
そういう大型がやってないんだったらもうチャンスがあるなと思って、
はい、
まあ、昔水前寺清子さんの歌にね、はい、人のやらないことをやるんだっていうね、はい、多分の文句がありますよね、
はい、
まあ、やらないことはやらないんだけど、はい、やらないことならいいだろうと、
うん、
ね、もうやらないことだったらチャンスがあるなと思って、はい、私はもうこれに特化しようと思ったんですよね、
はい、それはおいくつぐらいの時だったんですか？
これがですね35ぐらいの時かな。
じゃあだいぶ早い頃に
もう、はい、それからもう気がついて、はい、それから横浜にいたんですけども、はい、まあ、半々ぐらいでも、ね、はい、一般の事務所と半々思ったけど、途中でもう横浜から東京へ出ようと思った時は、はい、半分の一般の会計事務所は辞めたんですね、
はい、
で全部副所長の、ね、税理士さんに任せて、はい、私は2人ぐらい連れてって、はい、東京で出てたんですね、まあ、ゼロからの出発ではないけど、まあ、ほとんどゼロで出発したんですね、はい、まあ、10年経ったところでゼロから出発したんですね、うん、
それが今いらっしゃるあの二重橋界隈なんですか？
いや違います、新橋だったんですね。
あ、最初新橋だった、はい、
で募集をかけて、はい、経験ゼロですから、まあ、みんな経験ゼロだよっつって、でもう量産泊みたいな雰囲気で仕事したんですけどね、
はい、覚悟を決めたという感じがしますね、今の話を聞きすると。
多摩川だった時はねルビコン川だとか言われましたけどまあそのぐらいの覚悟でしたよね、はい、
まあ、たくさんの方のご相談を受けされて、いろんな人を、ね、こちらの本郷さんの事務所から卒業といいますか見送ったりもされる中で、さまざまな人との関わりの中でどんな人と一緒に仕事をしたいとか、
いや、 やっぱりまあ、もちろんその税理士もそうですけど、そこに弁護士さんとか、鑑定士さんとか、不動産業者の人とか、ね、保険会社の人とか、そういう人たちもものすごい支援してくれましたからね、特に新橋移ったもんですからね、 リグルートの江蔵さんがねすごく可愛がってくれて、はい、よく来たなっていうので、はい、それでもう人脈が広がったっていうのがありましたしね、はい、あんまり、まあ、ってかそういうことを専門にやってる人は誰もいませんでしたから、はい、まあとても可愛がってくれましたね。
それこそ一つこう業界で旗を上げて突き進んでいった感じなんでしょうね今振り返ると。
そうですね、誰もいませんでしたからね、はい、
そしてまあ今から数十年前というと今ほどその IT とか何でしょうホームページとか SNS もここまで進化していない時にどのようにその人と違うことをされていることが皆さんに渡っていったのかっていうところも、
まあ、それもいっぱいありますよね。だからもちろん本も出したし、セミナーもやったし、ね、年間60回、まあ、100回とは言いませんけど70回ぐらいやりましたよね。だから演歌歌手じゃないけど1日2回、はい、3回公演しましたよね。
自らが発信していく、ね、ということです、ね、今本もということですがいろいろとご著書もね出されているということで、しし、ね、松本さんも本、ね、はい、出されてますもんね。ご
経験の恥ずかしいですが後ろを追わせていただいて
どうですか松本さんのご著書も。
いや松本さんすごいですよこういう発信もしてますから
著者の先輩としての
大先輩にそのように言っていただいて
なんか松本さんがちょっと、はい、ご丁寧にお辞儀をされている姿あんまりこうラジオの番組ではお見かけしないので新鮮な感じがしますけれども、
まあ、情報発信はどんどん進むわけですよね。
やはりそうですか。
実際こう本郷さんから見て本郷さんのところ独立された方々っていうのはその中でもすごいうまくいってる方とそうではない方いらっしゃると思うんですけど、うまくいかれてる方のなんか共通項とかって見てて
やっぱ発信してる人ですよね。女性の税理士でですね、一人100万部出してる100万部本を売った人もいるんですよ、はい、これ手続きの本だったんですよね、はい、労務士さんと弁護士さんと司法書士さんと税理士さん3人で相続の手続きなんですよね、はい、女性税理士3人で作ったんですよ、はい、100万部ですよ。この手の本で100万部ってないですよね、は
い、聞いたことないです、ね、
すごい発信
ベストセラーなんですずっと、
はい、
まあ、テレビも出ましたしね、はい、すっごい人気のなんていうかな専門家なんですけどね。
もう発信というところでも大変興味深かったですね、はい、次週も本郷さんいろいろとお話をお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上離婚相続交通事故労働問題企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週はベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日笠真希也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと先週衝撃なプロフィールをお聞きして日笠さんもともと一番初めはどのようなお仕事をされていたのでした。
職人ですね。内装の職人を8年間ぐらいやって、はいはい、大学卒業した後23ぐらいからかな、
はい、それはご両親がそういうお仕事とかだったんですか。
母が、はい、カーテンを趣味で作ってつけてたんですけど、はいはい、まあそれはそれとして、まあ、中学の時のいわゆる連れが軒並、はい、み工事現場で働いていて、はい、まあ私は若い頃は本当努力をすることが苦手というか、はいはいはい、むしろかっこ悪いと思ってやってきたので、はい、あまりこう勉強しなかったんですよね、うん、で、まあ、そういうこう連れを頼って、はい、まずはバイトから現場で始めて、はい、ペンキ塗ったりするところから、はい、で最終的には、まあ、役割分担じゃないですけど、はい、私は床を張ったり窓周りのカーテンつけたり、はい、あるいはロールスクリーンつけたり、はい、そういうのが本業でした、はい、それを8年ぐらいやりました、
はい、そこから検事そしてさらには東京地検特捜部、はい、かみそうになりますけど
言うてるだけすごいですね。
弁護士を目指して初めから努力された方でも、はい、なかなか東京地検特捜部ではお勤めって難しいというふうに思っているのですが努力は嫌いだったとおっしゃいましたが、はい、どこで努力をされてここに行かれたんですか。すいません
話せばちょっと長いので端折って言うと、はい、ちょうどその8年目ぐらいに宅地建物取引主任者という、まあ、土地建物、はい、不動産を扱おう、うん、ということを思いつきまして、はい、でそれでその今言った宅地建物取引主任者という試験を受けたんですね、うん、まあ、それが法律に関わの勉強した最初でした、うん、で、まあ、31だったと思うんですけど、うん、30超えててなんかこう努力して何か形のあるものを、はい、 手に入れるっていうのが面白く感じた、
は
い、
その時に経験されたんですね。そうですね、
はい、ようやく、まあ、大人になったって言ったらいいんですかね。はい、はい、でちょうどその当時、司法制度改革で全国各地にロースクールを欧米を見習って作って、
はい、
で、まあ、社会経験を積んだ一般常識のある人間を法曹にして、うん、法曹というのは、まあ、はい、裁判官、検事、弁護士ですけど、はい、でそのまあ心のある法律家っていうような触れ込みで、はい、まあ、国家的プロジェクトが始まったわけですけど、はい、まあ、そこに便乗したっていう形ですね、私は。はい、
なんかその模範のような方ですよね、実社会を知ってらっしゃって、
主人のお母さんのカーテンと友達の工事現場からどんな話が広がるんだろうってちょっと思ってたんですけど、はい、31歳で本当に努力されて国家試験を取られたことがきっかけ、もともと脳みそとかも何でしょう、秘めたものがあって開花してなかっただけだったんでしょうね、言葉が見つからない、
ナイスな表現
ですね、はい、パンともなんか開いたっていう、なんかすごい表現ですけども、
まあ、頭の回転は早かったのかなと思いますけど、はい、小さい頃からその人間観察が好きというか、
はい、
好き嫌いじゃなくてこう勝手に、うん、この人はどんな人なのか、はい、そういうのをこう観察して見抜くみたいなことをよくやってたんですね、うん、まあ、そういうのもあってだとは思うんですけど、あの35歳の時に司法試験に受かって3年間勉強してですね、はい、で、まあ、そんな年だから検事になれるとは思ってなかったんですけど、はい、まあ、検事の、 あの検察庁のいいところは、はい、一芸に秀でたものがあれば、うん、その年齢に関係なく、はい、あの採用をしているところが、まあ、あの良かったところで、私の場合はあの、まあ、そういった経歴はなかったんですけど、あの交渉事なんで、うん、やっぱりその、うん、職人の仕事もあの営業をしますから、はい、だからまあ一般でこう社会でいろんなことをこういいことも悪いことも含めてやってきて、うん、で検察庁ではあのやっぱり取り調べができる人間というものを重宝しますので、はい、私はその能力を買われて採用されました、は
い、うん、やりましたかとか、なんかよく映画とかテレビで、すごい単純ですいませんそんなことじゃないと思うんですけど、
まあ、やりましたかで、はいっていうのはまああんまりいないんですけど、
お母さんが悲しむよとかよくやってますけど、
言いますね
言うんですか、はい、はい、その交渉力、これが先ほどおっしゃった一芸があればというところだったわけですね。
そうですね、
よく見てますね、
はいはい、そうなんですか、もうなんかすごい人生を歩まれていらっしゃいますね。
いや、そんな方がなぜベリーベストを選んだのかも、
そうですね、そこから2年前に弁護士になられたとか、うん、その辺もちょっとお聞きしてみたいと思います、うん、次週もいろいろと衝撃なお話が聞けることを楽しみに、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。